トクトクトークの時間がやってまいりました。今日も西国霊場火山院山本光陽ご住職のお話を伺って、ちょっと心の中でクッションマークのついてらっしゃる方にヒントになればと思っております。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。さて、私たちはこの世で生きていく中でいろんな悩みとか、また逆に喜びとかを経て生きていくわけですけども、はい、それを感じているのは私たちがこの肉体五感を通して目で見えたり、また耳で聞いたり、そういうもの、また口で食べるものとか、そういうものを通して幸せを感じたり、また苦しみや喜びを感じたりしていくって、そういうのが普通の人間なんですね。
そうですね。
で、この普通の人間の生き方を、まあ、お釈迦様は自我にとらわれた自分と言われ、みんなはそれが普通やと、誰も確かにそうなんですよ。この頃私の一つのまあシリーズ的に真我と義我ということで話をしておりますけれども、はい、真我というのは誠の我で、義我というのは人間になすと書く偽りの我という、そういう二つの我の話をしています。で、真我というのは神仏の子として丸い心を持ったままの、その本来の自分の姿、その本来の自分の姿が母体に宿って、そして肉体を支配して地上に生まれてくると、今度はその真我がその肉体五感を頼りにしてこの世で生きていくことになる。そうした時に肉体に関するところの、いろんな感覚が自分の心に作用して、幸福感やら、また逆に苦しみとか、そういうものを作っていく。で、そういうのが人間である。だからほとんどの人間というのはもうこの世で肉体感覚にとらわれた自分が自分やと、肉体の自分が自分やというふうに思って生きているけれども、それはあなた本来の姿ではないですよって。今あなたはこのラジオを聞いている方は何歳の方が聞いているかもしれないけれども、それが自分だと思ったら違うんですよって。今何歳かわからないけれども、例えばその方が50代また60代ならば、まあ、60代の自分がいている。ところがその方が20歳代、18、17の頃の写真を見たらどうですか？今のあなたとその写真と違うでしょ？どうですか？若い時は肌も綺麗やったし、ね、本当にもうシミもないし、シワもないし、ね、そういうふうな姿が映ってきますね。これは若い時の自分。そう、今の違いますね。で、また今のあなた自身も、これから20年経ったらどうなりますか？髪の毛も白くなり、そしてまたいろんなシミもできたりとか、顔にシワが増えたりとか、そう変わっていくでしょ？じゃあ、どれがあなたの本当の姿なんですか？それが言えないでしょ？今一瞬、その姿をしているけれども、もうその姿は、一ヶ月経てばもう変わってるかもしれない。この肉体の自分の姿が自分だと思うのが間違いですよってお釈迦様は言われたのです。私たちの本来の姿は、丸い心を持った仏の子としての意識、魂が私たちの本当の姿であって、肉体の人間はどんどんどんどん移り変わっていきます。その肉体人間を本物だと思って、そして生きていた時に多くの苦しみを招いていきます。例えば、このようなことがありました。自分が好きな、まあ、ファッションと言いましょうか、そういうものを着て、こう、歩いていた時に、通りすがりの人から、まあ、それは羨望もあったのかもしれないけれども、そのファッションに対して、なんかケチをつけられるような言い方をされた。その時、その人はその言葉を聞いて心を痛めるわけです。そして、また歩いて行っていたら、またあるご婦人から、まあ、その、ね、洋服きれいねっていう言葉をかけられた。そしたら一遍に心が癒された。そういうふうなことがよく起きていると思います。さて、多くの方々は、もうこの番組でも何度もないこと言ってますけども、あの人のあの言葉で傷ついた、あの態度で傷ついたというふうに言います。そしてこのような言葉を聞いて癒された、そしてなんかこう救われたというような言い方をする方がいっぱいあります。実は相手の態度も相手の言葉もあなたの心を傷つける力は持っていません。 ただそれを振り返って、こんな言葉を聞いたから傷ついてん、こんな言葉を聞いたから癒されてんっていうのは、まあ、いわば、そうですね、熱いものに手を触れたら熱かってん、冷たいものに手を触れたら冷たかってん、こういうものに手を触れたら気持ちよかってん、もう本当にもう瞬間瞬間に条件反射をしているだけのことであって、そういうことを振り返って、この頃 SNS なんかに投稿している方ありますけど、本当の振り返りではなくて、ただ自分のそういう心の動きをもう上辺面で振り返っているだけのこと、本当に自分自身を振り返っていくならば、私はお勧めするのが、私も確かに言葉を聞いたし動こうとしますけど、その原理を知っています。その原理とは何かって、皆さんも人の言葉を聞いて自分のこと心を傷つけるとき、その聞いて傷ついたというその瞬間、それが起こっているようですが、聞いてから傷つけるまでの間を超スローモーションで振り返っていただきたいんです。非常に長い時間をかけてその間を振り返っていただきたい。ある方の言葉を聞いた。そしたら、その言葉を聞いて、それから耳に入ってきたその振動が、そしてその振動が言葉として脳を通して理解された。そしてその理解した言葉から、今度感情面が動いて、そして自分の心に腹が立つとか、傷つけるような感情が動いてきた。そしてその感情がふわっと動いたっていうのは、なぜ動いたんだろう。なぜその感情が動いたんだろう。その感情を動かしたのは、その言葉ですか。そのあなたを非難した言葉があなたの感情を動かしたんですか。それをもっとまたそこで超スローモーションでその間を伸ばしてじっと眺めていたときに、あなたの心の中のその感情を動かしたのは、その言葉ではなく、その言葉を聞いた自分の心のエネルギーがその感情を動かしたはずです。すべては自分が自分の心を触っている。なぜ私はこのような感情をするのか。普通人間、誰もそうです。もう99.999%の人たちが非難される言葉を聞いたら腹が立ち、褒める言葉を聞いたら喜び、癒される言葉を聞いたら癒されます。そう、それはおぎゃっと生まれてから今日に至るまで肉体五感を通してその五感に伝わるもので、よしあし、快楽、苦しみ、そういうものを選別して生きてきた肉体我にとらわれた自我の自分というものがあるからなのです。そのままで生きるのはいいけれども、お釈迦様が言われたのは、その自我からの解脱、自我にとらわれてはいけない、本当のこの世に生まれてくる時の丸い心を持った状態の自分というもの、それに戻りなさいということを、もう何度も何度も言われています。人の言葉で傷つく、そういう癖を持っているのは自分であって、その癖は直すことができるんですよ。その原理さえすれば、それに対処することができるんですよ、とお釈迦様は言われたわけです。でも、みんな、その自我のままで生きているのが私たちですから、そういう言葉を聞いたら反応してしまうわけですけど、ただ、パッと反応するものだけではなくて、そういう言葉を聞いたときに、なぜ私は自分、心傷ついたんだろう。なぜそういう癖を持っているんだろう。その癖は一体いつ掴んだんだろう。実は言うと、それは希少か、本当に少ないかもしれないけれども、お釈迦様とかイエス様とか、また大師と呼ばれる方々とか、そのような聖者と呼ばれる方々が、同じように自分を非難する言葉を聞いたときに、ご自分の心を傷つけられるでしょうか。大いなる大師と呼ばれる方が、聖者と呼ばれる方が、そういう言葉を聞いて、 自分の心を傷つけられるでしょうか。それを考えていただきたいと思います。人間誰でも傷つくやんか。そう、人間誰でもみんな自我で生きているから傷つくんです。みんな傷つくんです。だから人を非難する言葉やめましょうとか、ね、優しい言葉をかけましょうという言い方が、確かにそれはこの世においては大切なことです。でもそのサイクルの中に自分というものをこうはめ込めていたら、永遠に安らぎと喜びというものは得られないんですよ。そのままでまた人生を終えて、また来世同じ、また苦し招くんですよ。不変の安らぎ、永遠の安らぎ、それを求めたいと思うのであるならば、自分の心に向けて、なぜそういうものに反応する自分って生まれてるんだろうか。この原理をしっかりと見極めて、それに振り回されない自分。ある意味、そんな態度の悪いものとか、そういう人たちのために、自分の綺麗な、まあ、例えば水晶玉と考えていただいてもいいでしょう。その水晶、自分の心の魂の水晶玉に傷をつけるのは、その言葉ではなく、その言葉を聞いた自分自身が自分の魂に傷をつけているということを知らなければなりません。なんであの人のために、あの言葉のために、大事な私の心を傷つけなきゃならないのか。そんなことをしたくない。心を守る。そういうふうな思いを持って自分を見ていただきたいと思います。ただ、熱いお湯に触れたら熱っ、冷たい水に触れたら冷たいというような感じの、ただ、そんな短絡な条件反射だけではなくてね、普通みんなそういうふうに生きてるから、煽り運転を受けた時にすぐ腹立って煽りをやったりとか、いろんなことですぐ、なんかこの頃みんななんかストレスがいっぱい溜まって、なんか電車の中でもいろんな、こうね、乗客同士のいさかいとかいろんなことがあるようですね。本当に世の中みんなストレスだらけでみんな生きてるような気がいたしますよね。その原因は何かっていうの、まあ、ある程度、まあ教育もあるでしょうけれども、本当の意味の安らぎの求め方を知らない、自我にとらわれた、まあ、どういうんですかね、目が見えない人たちの集まりが今の世の中ではないでしょうか。だからお釈迦さんたちとかイエスさんたちは、目覚めなさいという言葉を言われたわけですね。そういうことで、どうか何かを、言葉を聞いて腹が立ったときは、その腹が立ったということだけで止まらずに、なぜ腹が立ったんだろう、なぜ感情スイッチを入れたんだろう、そのプロセスをずっと伸ばして、普通は瞬間的に起こるんですけど、その瞬間に起こったことを長いこう、そしてちょうど本当に今お腹で言いますけど、耳から入ってきた振動を言葉として理解して、その言葉からその意味を解釈して、そしてしてきたというその心の流れを見つめるようなことも一度していただいたらなと思います。で、後半においてはちょっとこの頃皆さん、みんなつながりというか、なんか孤独を感じる方が多いんじゃないかなと思ったりいたしまして、これに関連して話をしたいと思います。
それではこの時間、トクトクトークの時間、西国霊場火山院山本光陽ご住職のお話伺っております。後半もよろしくお願いいたします。はい、
で、真我と義我ということを話しました。はい、で、真我っていうのは本当の自分、神仏の子としていただいた命、意識、魂、それが私たちの本当の姿だったのです。今の肉体に現れている姿は、あなたの本当の姿ではありません。これがあなたですっていう姿ではありません。実は私の母、面白いんですけど、今93で、ちょっとまあ介護でしてますけども、お葬式の時に、こう写真をこう飾るわけですが、その時の写真、この年取った顔にせんといてって言われてました。私が、ある程度こう現役でバリバリと動いてた頃、まあ60から70ぐらいの、そのような間の、その顔で、ちょっと言えというか、それにしといてなって言われたんですよ。ということも、もうそこに現れてますね。今のあなたがもうあなたの顔ではない。本人はそういう心でおるわけです。 だからそういうことで、それとまあちょっと余談になりますけど、これ本当に、まあ、ですかね、今の、まあ、通例になってますけど、最後お別れの時とか言っといて、そこに参列している方々、他人様とかがみんな、こう、お棺の顔といいますか、棺を覗きに行きますよね。
ああ、そうなんですね。
ね。で、それに対して、まあ、葬儀関係の方もいるわけですけど、うん、母曰く、あんたどないや、生きててな、あんなマジかまで顔近づけられて、マジマジと顔見られて、気持ちええ、どんな思うって言って、まあ何じゅるじゅるみたいな人の顔で、どうのこうのとか顔見て、されてって言って、みんなそんな顔してしまうって、こんな、ね、そこで私は綺麗な状態で死んだんだったらいいけれども、もう90も越して、こんな顔になって、で、それ確かにお化粧もしてくれるやろうけども、でも、その、顔をですね、まじまじと、しかも家族やったらいいけど、人様にじろじろと見られたくない、だから私が死んだ時には、顔のぞきだけはあれもうやめといてくれませんか、そんな見てました。そう、それはまあ母も肉体割れとして、まあある程度自分を飾ってますけども、でも、本来自分のこの顔は自分ではないと思っている方も結構あるのではないでしょうか、年取ったらね、自分とイメージしたときにどうですか、確かに肉体は90の顔になってるけれども、はい、心は40とか50とかそういう気持ちで、それがあなたなのです、その心はあなたなのです、だから肉体、命が、ね、ギガがあなたではありません、あなたの神がというのはそういう思いでいている神仏のことしての命があなたなのです、そういう神仏の命ということを考えたときに、私もこのため孫もできたりして思ったんですが、あの赤ちゃんが順番にできていく時のそのシステムの凄さというか、すごいですよね、はっきり申しまして、これがみんな当たり前だと思ってるけれども当たり前じゃないですよね、なぜちゃんと目は目としてできていくし、心臓は心臓としてできていくし、もう本当に不思議ですよね、そういうものをどうですか、こう作り上げたのは一体誰なの、誰と言ったら人格になるけど、誰がそういうプログラミングをしたのか、
そうですね、
ですよね、でよくあるんですけど、遺伝子解析ということで、はい、いろんなゲノムを読むことができました、うん、遺伝子解析が読むことができましたと、読むことができましたという表現されているけど、読むということは書かれているわけで、だから、じゃあね、その遺伝子を読むことができる前からもう遺伝子にはそれが書かれていたわけですから、誰が書き込んだんですか、それを考えたときにもう人知を超えたものを考えるしかない、そして赤ちゃんを見たときにはっきり言って、私は子供何人作りたいと思いますとか言って、そういう言い方する方あったりします、まあ、二人は儲けてしますけど、赤ちゃんを作るという言い方、それは非常に傲慢です。あくまでもその手助けとしての、最初のそのプログラミングされたことに対して、はい、精子と卵子がひっついたら、あとはね、そのプログラムの通りによろしくお願いしますねっていう、そのちょっとした手助けをするだけであって、本来、人間のその神秘と言いましょうか、それはすごいものだと。まあ、ある方も言いましたけど、人間とさ、自分で、カビ一つ作れないんですよ、そこのパンなんかでもほとったら青いカビがついたりしますけど、あのカビ一つ、あの粒子胞子一つかたて人間が作るの作れないんですよ、そんな人間が神、あの赤ちゃんを作るとか、本当に傲慢な言い方をする方々多い、そして赤ちゃんというのは見てたら、これは物理的にですけれども、体内ではなんか生命の進化を再現しながら赤ちゃんになっているようですね、魚類のような姿から爬虫類のような姿があって、そして赤ちゃんとして38周駆け抜けてできていく、だからお腹の中で人間の進化の歴史がずーっと流れている、それが赤ちゃんのそのまあプロセスと言いましょうか、そういうものであるということを言われてますね、ということは人間が30億年以上の 生物の進化をたどって今のこの体になったことを、たった38週でお腹の中でやっていくわけですよ。だから38億年の生物の進化ということが計算したら1週間が1億年です。
すごい。そうなりますね。
ね、それぐらいの変化がお腹の中でこう起こっているわけですね。そしてそれぞれ遺伝子を持って精子と卵子がひっついて受精卵ができたら、その受精卵から一つの細胞が60兆ですよ。腸ですよ。60兆の細胞になっていくわけです。そしてそれぞれの細胞が遺伝子を持ってて、僕は心臓になる、僕は肝臓になる、僕は肺になる、僕は、そういう目や鼻や口になるとかいう、それぞれが、いや僕ちょっと肺になると思ってたんですけど、ごめん間違って肝臓になりましたとかないわけですよね。ものすごいことになっている。そしてまあね、娘が孫に母乳を飲ませているのを見ても不思議ですよね。ちゃんとその遺伝子の、赤ちゃんが生まれた途端に遺伝子のスイッチが入って、そして母乳を作るという、そういうのが女性の体に出てくるわけですよね。だから赤ちゃんできなかったら別に胸からお乳出ないでしょ。そのプログラミングどうなってるのっていうことですね。そういう人体に対する感謝とか素晴らしさとか、ただ頭だけで教えるのではなくて、本当に感情面にしっかりととして、あなたは尊いんですよということを教える教育が今教育の世界でないのではないか。漢字を覚え、数字を覚え、そして計算を覚えとか、そういうことばっかりして、本当にこういう根本の根本の本当に大切なことを、それに感動させるような教育をしていないから、今自分というものの存在に対して感謝ができないのではないでしょうか。今世の中孤独って言われたりいたします。まあこれも置いてきぼりという言葉に当てはめた方がいいのかもしれないけど、ある人が言ってたのにふと、ええー、と思いました。朝ドタバタドタバタして食事を作り、そしてお掃除もし、そしてまあちっちゃな赤ちゃんがおるわけですけども、主人を送り出して、そして今度自分、赤ちゃんと自分とたった二人だけになって、でふと母乳を与えているときに、まだ赤ちゃんですから赤ちゃんと会話することができない。そのときになんか赤ちゃんいて確かに幸せ感はあるんだけども、ふっとその心 に孤独の風が吹いたというか、なんかこう寂しい、孤独だっていう、そういう感じがした。それはなぜなんだろうって。今の人たちは前半に喋った外の影響で自分の幸せというものを大体まあ推し量ると言いましょうか、そういうのがもう癖になってますから、人との交流があったら幸せとか、そういうのになりますね。相談する相手と友達とまた違いますからね。何かこう、育児なんかの時においても、だから見てて思いますが、やはり育児なんかにおいては、助産師さんとか確かに相談する相手は欲しいと思います。でも、人生とも同じであって、相談するような人が出たとしても、本当の友達とかどうのこうのとかっていうのは、そんなにたくさんいる前ないんですよ。はっきり申しまして。友達がたくさんおったら、ある意味おいて、鬱陶しいですよ。はっきり言うて。もう本当に友達もほどほどの数が一番、もう極端な言い方すればなくてもいいぐらい。友達がいてるからこそ、5人持ってごらんなさいませ。5人がそれぞれいろいろ LINE 送ってきて、ほんですぐ既読したけど返事しなかったらこいつなんやねん。ほんで既読してないだけで自分の心を、なんでやろ、この人なんか忙しくて、自分を言い聞かせてみたりとか、変に納得させてみたりとか、苦労してません？本当に。そういう、外の友達とか、なんかで、幸せ感を感じるという癖になってしまっているのではないでしょうか。そういう友達がいようがいようまいが、話する人がいようがいようまいが、今、あなたが考え、そして今、肉体を持って息をしている自分というものが、今、この場に存在している。その存在している元、 それに心を向けたとき、自分というものは神秘が今ここに座っているのだ。神秘が今私なのだ。ね。あるとき、さんまさんが言ってましたかね。あの人もちょっとある意味覚醒してますわ。今生きてるだけで儲けもんっていう。もう本当にね、で、自分が大好きっていうのがあの人ですけども。あとは覚醒してますような気がしますね。そう。今こうやって生きてるだけで儲けもん。今私が嬉しい。一切の条件を外して私が今この世に生きていることが嬉しい。嬉しい、嬉しいっていう。たとえ経済的に苦しくとも、経済に苦しんでドタバタドタバタしている、その自分というものがあることが尊い。あるんだから、あるんだから。ね、いろんな条件をしたら、この時においていろんな苦しい環境かもしれないけど、でも今自分があるということ、それに、ああ、じーんとできるような心を持っていたら、外の影響を受けずに、孤独感からも解放されていくのではないでしょうか。孤独感というか、置いてきっぽり感というか、ほったらかしにされた感というか、その裏を返せば、かまってほしい感の裏返しかもしれませんし、人とに対する甘え的な心の裏返しかもしれませんし、その孤独感を感じたら、なぜ私は今孤独を感じているんだろう。ただ対象、ね、両方的ではなくて、自分の心をじっくりと見つめて、その孤独感の、その根っこ、それを自分で発見していただきたいと思います。先ほど前半で言いました、ただ怒ったりする、悲しんでする、その時のそのプロセスの、こう踏む、そういうものを持った自分というものは一体なぜこういうプロセスを踏むようになったのか。ね、と同じように孤独というものに対してもなぜこんなことになったのか、そういうことを感じたときに心の中から答えを見つかってくるのではないでしょうか。ということで、この話を終わらせていただきます。
ありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします、はい、お話をいただきましたのは西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。この放送明日までにはハニー FM のホームページにアップされます。ハニー FM のウェブラジオ、アーカイブ放送、スマホ、パソコンでぜひお聞きください。トクトクトークの時間でした。